さあ今日は民間事業者から見た空き家の状況というお話を民間事業者の方を交えてしていきたいと思います。早速スタジオにお越しいただきました。今日お越しいただいたのは不動産業をされている方です。お名前お願いします。
はい、西原2丁目の方で不動産業を営んでおります、笹井不動産、笹井と申します。
はい、笹井さんよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、笹井さんのこの不動産業お仕事の中では、その鹿屋市のそういう空き家バンクとかはどうですか、扱ってらっしゃいますか。
はい、もう数多く取り扱いさせていただいております。
ああ、なるほど、はい、そうなんですね。じゃあもう本日はそういうお話も含めてよろしくお願いします。
はい、こちらこそお願いします。
はい、そしてもう一方、鹿屋市役所地域活力推進課から来ていただきました下瀬山さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、下瀬山さんの担当は、
はい、空き家バンクを直接担当しております。
なるほど、わかりました。だからもう空き家の専門家ですね。
はい専門家、そうです ね今年からなのでちょっとまだわからないことも多いんですけれども。
なるほど、
よろしくお願いします。
わかりました。さて、この今空き家バンクというお話も出てきました。この空き家バンクなんですけれども、どういったものなんでしょう。まずは下瀬山さん、お願いします。
はい、市内には空き家がだいたい3300棟あると言われている中でですね、やっぱりまだ住める、また少し改修をしたら使えるといった物件っていうのもたくさんあります。うん、そういった物件を持つ所有者の方々がですね、申請をして金谷市の方で調査を行って、間取り図とかホームページで公開をした上で希望者とマッチングをするというのが空き家バンクの制度になります。で、各物件には不動産業者が担当としてついていて、希望者が見つかった場合はそういった不動産業者を通して契約を結んで賃貸や売買を成立させるといった流れのシステムになっています。
なるほど、これ空き家バンクをまだ知らなかったという方ももしかしたらラジオ機の方の中には多いかもしれませんよね。
そうですね、
はい、こういうシステムがあるということをぜひ覚えておいてください。で、空き家バンクの物件なんですけども、どれくらいの取り扱いがあるんですか。
そうですね、鹿屋市では平成27年からこの空き家バンクに取り組んでいまして、今までの延べ数でいうと380件ほどを、380件以上ですね、取り扱っていて、ホームページ上では現在賃貸売買合わせて約60件が公開されています。
これ多い方ですか、60件ってどうなんだろう。
そうですね、多い方だと思います。
それはいつでも見れるってことですか。
はい、ホームページではですね、随時更新をしています。
わかりました。価格とかもそこに書いてあるってことですか。
そうですね、はい、中の写真だったり価格だったり、床面積だったり物件の情報が公開されてます。
なるほど、わかりました。ぜひね、興味のある方は覗いてみられてください。さあ、そして、民間の笹井不動産さんなんですけれども、はい、笹井不動産さんでも空き家バンク取り扱っていらっしゃいますか。
そうですね、今預かっているのはだいたい12、3件預かってます。賃貸売買両方含めてですね。
ああ、そうなんですね。はい、賃貸と売買とあるわけですね。はい、なるほど。例えば、この今空き家バンクに登録している人の話をしてますけど、はい、それ以外に相談に来られる方もいらっしゃいますか。
それはもう多いですよね。一応そのもう直接ですね、電話、もしくは来店されて、空き家になってるんですけどどうしたらよろしいですかねという相談は数多くあります。
あ、そうですか。はい、そういう相談者さんに対してはどのように対応されてるんですか。
まずはですよ、あれですよね、その物件をどうされたいか、売りたいのか、賃貸したいのか、どうされたいのかっていうので大きく二分されますよね。それからずっとその売買でしたら売買の方向性、賃貸でしたら賃貸の方向性で詰めて話をしていく形になります。
ということは、売りたい人にはなんていうの、相場とか、知らない人も多いから、そういう話もされるってことですか。
最終的にはですね、一応まず大事なのがですね、売買の場合ですよ、したら所有権というのが移さないといけないわけですよ。その時に相続がなされてない、物件でも結構あるんですよ。そういった登記関係をですね、最初調べて、高校ですよとかアドバイスしたり、司法書士を紹介したりして、それから物件の内覧とかさせていただいて、それから査定を出すような形になりますよね。
なるほど。で、賃貸の場合は、
賃貸ですか。
はい、
賃貸の場合でしたら、相続をしてくださいということはないんですけども、誰か納税義務者がいらっしゃったらですね、だからそれでも物件を見に行って、 いくらぐらいの賃料が発生するかというところをですね、はい、取り決めをしていきます。
あ、なるほど、わかりました。じゃあ空き家バンクを通さない物件というのも結構あるということですね。
あります。
はい、わかりました。では今、笹井さんにはいろんなお話を伺ったんですけれども、その他にどんな物件が多いのかで、所有者さんはどんな悩みを持って相談に来られるのか、この部分はラジオを聞きの皆さんもちょっと気になってらっしゃるところだと思いますので、下曽山さんお願いします。
はい、まあ、空き家になって空き家になる経緯で一番多いっていうのはやっぱり相続した家をどうしたらいいかという悩みを持った方々が多いです。
なるほど、
まあ、おじいちゃんおばあちゃんとか自分の両親だったりがですね、亡くなって、まあ、その家実家を相続したんですけれども、自分の家も別で持っててそこに住んでたりとか、あとはもう自分は県外に住んでるんで、もう鹿屋には戻ってこないので、その実家をどうにかしたいといったパターンが多くて、また貸したいというよりもやっぱりもう手放したい、処分したいという方々が大半を占めているような形ですね。
なるほど、まあ、そういった方々はやっぱ分からないですよね。
はい、
で そういうなんか悩みはどうすればどうしてらっしゃるんでしょうか、皆さん。
そうですね、やっぱり、分からないから市役所に来てみたという形で相談に来られて、では、まあ空き家バンクに登録をしてみましょうかということでですね、物件をこちらで見に行かせていただいて、この物件でしたらですね、空き家バンク、まあ、まだ住むことができるので空き家バンクに登録ができますというふうな形で申請の手続きに進んでもらいます。
あ、なるほど。そういった場合、例えばですよ、
はい、
売れるかどうかというのは、まあ、大体分からないんですよね。
そうですね、
下曽山さんたちも分からない。
分からないですね。
ですね、その契約の成立成功率とかはどのくらいありますか。
そうですね、鹿屋市の空き家バンクだけでいうと、まあ、約 60% 前後というところで半分以上が成約をしています。
すごいですね。
そうですね、結構、もう半分以上成約しているというとびっくりされる方多いです。
びっくりしました。笹井さんどうですか、その、ね、多いですよね、成約も。
だからやっぱりうまくですね、役所の担当の方とですよ、この私なんかのまあ不動産業でですね、うまく取り組みができてると思いますよ。
あ、
連携が取れて。
なるほど、
だからそういったところがうまくできてるから制約に結びついてるんじゃないかなと思いますよね。
そうですね、それは。
そうなんですね、はい、今なんかお話をなんか下曽山さんにしていただきましたけれども、相談者さんはやっぱりこう相談される内容いろいろあるわけですよね。難しいのもありますか。
相談内容ですか、
はい、
やっぱりその一番は今全国各地で自然災害というのが起こってますよ、
はい、
自然災害、
はい、
そういったのがありますが、まずやっぱりハザードマップ、鹿屋市のハザードマップを頼りにですね、
はい、
危険家屋や危険地域じゃないかとか、うんうん、そういったのをまず見ます。
なるほど、
まず、
なるほど、それはやっぱり、はい、
一番大事です。
あ、笹井さんが一番大事にしてらっしゃるところはそこ、は
い、ですね。
それは何でですか。
それはやっぱ安全を保て、人命を大事ですからですね。そこが一番大事ですよね。
なるほど、なるほど。
ただ来てもらって、ただ買ってもらって、ただ住んでもらってじゃですよ。もし事故があったら大変なことですもんね。
まあ、そうですね。
やっぱり鹿屋に来てよかった、鹿屋にいてよかったって思っていただかないといけませんから。
じゃあまあその物件自体が古いとかよりも、
ま
ずその前に場所
です。
ハザードマップ見てくださいね、はい、っていうことですね、
は
い、
そうですね、それ大事だと思います。
なるほど、命を守るということですもんね、はい、ついの住処にするにはなおそれが大事かもしれませんよね、
はいはい、
なるほど、わかりました。でその他には難しい物件なんか、扱いが難しいなという物件はありますか。
まあまあ売買でしたらですね、
はい、
売買でしたら相続ができないと、
あ、
法定相続人の協力がないと、
はい、
で場合は相続ができないからできないければですよ、
はい、
所有権が移りませんからですよ、
はい、
売買もできないと、
あ、
賃貸に移行するとかですね、
はい、
いう形ですよね。
なるほど。
でハード面で言ったらですね、建物構造上の問題ですよね。今度は
どんな
傾きがあるとかですよ、
あ、
建物の傾き、昔その何ですかね、地盤調査とかなされてない物件とかも結構あるんですよ。だからそれで家の傾きがあって、
なるほど、
あとはもう見えないところでシロアリにやられてるとかですね。
なるほど。じゃあもうそういう物件はちょっと扱いが難しいですよということになりますか。
ですよね。そういった時には、もう解体の方を考えないといけないと思うんですよ。で、 まあ、あの役所の方に安心安全課さんがありますから、はい、そちらの方で、まあ、あのその解体なんかの相談もしていただいて、うんうんうんうん、で解体するってなったとしても実際そこを解体してそこがじゃあ解体費用よりあのペイでき解体費用ペイできるかとかですよ、うん、そういう場所もあるわけなんですよ。
なるほど。
高く売れるところもありますけど、まあ、同じぐらいの値段とかなりますからそこは慎重に所有者さんと話し合った結果で決めるという形になります。なるほど。
だからいろんな相談すれば笹井さんがお話をこういろいろしてくださるということですよね。
ですです。
これどうですかって尋ねたら、
うん、もういろんなパターンがありますから、
ね、本当ですね。
いろんなパターンがあります。
今伺っただけでもなんか売買の時はこうだけどっていう、うん、おっしゃいましたけど、だから賃貸の場合はまた違うってことでしょ、うん、です。
はい。
だから相談の内容でいろいろあるなと思いましたね。で例えばそういうシロアリがバーっていましたってなってくると自分たち素人じゃわからないじゃないですか、はい、所有者では、はい、その時は
シロアリ調査というのを入れるんですよ。調査専門業者さんをですね入れていただいて。
なるほど。あじゃあ笹井さんたちが一緒にいてくださるってことですか。
いや私は行かないんですけど、はいはいはい、その専門業者に依頼してですね、はいはいはい、で調査結果をいただくと。
あなるほど、わかりました。まあでもそうなってくるとちょっとお値段的にもどうかなっていう感じにはなってくるということもあるかもしれないですね。そうですか。まあ今笹井さんがお話をしていただいたのはそのまずハザードマップ、そして相続をちゃんとしていただく、そういう不動産の取引をする、そして難しいな、扱いが難しいなっていうのは、まあ土地のちょっと傾きとか、いや家が傾いたりしているとか、うんうん、土地を調べてないから、はい、そこに立っているのがちょっと傾いているとか、そういうトラブルもありますよということで、はい、でもそれは未然に防ぐためにはあの大事なことですよね、知ってるっていうことはですね、はい、なので笹井さんたちにぜひ相談をしていただければなというふうに思いますね。でこれ令和6年から、はい、あの土地家屋の相続登記が義務化されたってちょっと法律家の方にも聞いたんですけど、それはどういうことですかね。まあ義務化されて、でそれはちゃんとしないといけませんよということですね。
そうですよね。所有者不明地というのをなくすためにですよ。
あーなるほど。
で、まあ、こういった場合、私なんかにつながることもありますけど、うんうん、所有者は明確にしとけば、うん、他の事件事故があったりとかですよ、うんうん、そういった時に所有者が判明しますから、はい、解決が早いということですよね。
ああなるほど、うん、だからこれはもう大事ですね、
はい、
相続登記とかもちゃんとしておいた方がいいということですね。
あもうそれはもう
わかりました。でこれちょっと詳しくわからないんですけどっていう場合には、
はい、
じゃあ詳しくわからないとか、まあ、お値段もまあかかったりしますよ、うん、お金もかかったり、まあ、家を壊したりするため、そういう時にはなんかそういう制度はあるんですか。お金をどっからかっていうの、補助金の制度、
解体のですね、まあ、危険家屋で判断された場合はですね、うん、安心安全課がありますから、うん、そちらの方に申請していただければ、うん、よろしいと思いますよね。
なるほど、わかりました。はい、そういう補助金などもあるよということですね、はい、ではこの所有者の皆さんなんですが、今笹井さんがおっしゃる話を聞くとなんか管理をちゃんとしとかないといけないなと思うんですけど、下瀬山さん、
はい、
どの程度管理しとけばいいですか。
まあ、結構家っていうのは不思議なもんで、うん、人が住まなくなったらですね急激に老朽化がガッと古くなったりどっかが崩れてきたりですねするっていうことが多いような気がします。
なるほど。
で、まあ、定期的に訪れて、まあ、入れ替えだとか、あと草木がやっぱり隣の家とか道路に出てると、まあ、周りの人たちにも迷惑をかけてしまうので、そういった、まあ、伐採だとか刈り取りっていうのも必要なのかなと思います。ただやっぱり遠方に住んでてなかなかこっちに帰ってこられないっていう方がいて放置状態っていうのもあるので、まあ、そういった空き家の管理サービスをしている民間の業者さんだったり、うん、まあ、そういうのを、まあ、有料で引き受けてくださっている不動産業者の方々もいらっしゃったりするのでですね、そういったサービスを持って、空き家の適切な管理をまずは空き家になったらですね、うん、そういった管理をしておくのが一つの手なのかなと。
なるほど、わかりました。でその管理するっていうのは、まあ、外だけじゃなくてですね、はい、中もですよね、きっと。
そうですね。
どんな風にしとけばいいんですか。
まあ、空き家バンクの物件とかでいうとやっぱり家財などの整理ですかね。やっぱりホームページでこういう物件が売り出し貸し出しされてますよと公開する中でやっぱり 皆さん見られるのが写真なんですけれども、
はい、
まあ、物件によってはですね、もう片付けをされずにですね、そのまま家財というよりももう日用品とか雑貨もそのままとなってしまえばですね、やっぱりあまり生活感が見えてしまうと敬遠される傾向があるので、まあ大きな代物家電とかも全部含めて中を空にしろとまでは言わないんですけれども、ある程度まあ整理をされていればそれだけでもですね、印象が変わってくるのかなというところです。
わかりました。これってですよ、自分の家の、ま、親が亡くなってそのまま空き家になって、で中のものはもう私分かってるからじゃあ整理しますっていうのもあるかもしれないけど、
はい、
もしかしたらちょっと違う人に渡ってて、そこはどう、なんかこう中のものがその人が知らないものがあったりするときにはどう捨てたりしたらいいのか悪いのかっていうのもあります、
うん、そうですね、やっぱり相続した家とかとなるとやっぱり親の持ち物とかになってくるのでですね、なかなか捨てにくかったり、まあ、思い出とか、うん、あとはまあ価値がわからないものだったりとかあったりするので、うんうん、まあそういったものはやっぱりお子さんだったり親戚だったりすると片付けにくいものもあったりすると思います。
ですね、
ですね、まあ、今よく言われる終活にも言えるんですけれども、まあ、元気なうちからいきなり大掃除みたいな形でですね、バッと急いでやる必要はないので、まあ、ご自身が住んでいる家の中でですね、まあ、少しずつでも思い出を思い出しながらですね、そういった整理などをしていくこともお勧めしているところではあります。
なるほど、徐々にやらないとですね、
はい、
一気にドーンっていうのはちょっとですね、うん、
ですね、気も重いのでですね、
そうですよね、思い入れもあったりしますからね、はい、なるほど、わかりました。これ年数的には空き家になって、
はい、
どうなんでしょう、まあ、すぐの方がまあいいのかもしれないけれど、うん、どんな物件がありますか。
そうですね、誰も住む、まあ、空き家住んでいた方が亡くなって10年以上経ってるという物件も確かに結構あったりもします。
なるほど。
で、まあ、その経ってる理由っていうのはいろいろあるんですけれども、やっぱり一番多いのは、まあ、その住んでいたりご両親が亡くなってすぐに売りに出すっていうのは心理的にもやっぱりちょっとハードルが高かったりして、そのまま置いておいて経ってしまっ期間が経ってしまっていたっていうのがほとんどかなという感じですね。
なるほど。だけど時間が経ったら、笹井さんもですよねっておっしゃっても、どうですか、時間が経ったらやっぱり、
うん、そうですよね、時間が経ったら本当自然損耗とかですよ、もう経年劣化でやっぱりダメになってしまいますもんね。まあ中の片付けとかでしたらですね、よくご家族でまあお会いされるときに、ご親族で、まあ、ご親族というかですよ、ご家族で会うときに話し合いしてもらってですね、ちょっとずつでもこうしていこうかとかいう、まあ方向性をつけていただければいいかなと思いますね。
なるほど、うん、だからやっぱり古くなったら、はい、やっぱりちょっとメリットが少なくなっちゃうよっていうことですね。
そうですね、古くなってあるメリットっていうのはないのかなとか。
ないですか。そうなんだ。
ありますか、古いっていうのだけのメリット
ってい
う
のは。よそにいらっしゃったりしたら帰ってきた時にそのものが残っておけば、やっぱ思い出したりとかいう思い出もあるからですよ、うん、一概には言えないですもん、
ね、うん、
講演してくださいとかですよ、
は
い、
うん、なるほどね、うん、そうなんですね、
ご本人たちに判断していただかないといけませんもんね。
わかりました。まあでも本当に今後はちょっとみんなでも話し合いをしてくださいっていう、
ね、そうですね、もうそれが一番ですね。
では空き家バンクをこれ利用される方、どんな方が多いのかっていうのを下山さんまず教えていただいていいですか。
そうですね、はい、空き家バンクもともと平成27年に始めた時は、はい、移住してくる方の住みかを、うん、まあ、安価で提供するということが目的だったので。
なるほど、移住の方に対する、
はいはい、市外の方々がホームページを見て問い合わせてくるっていうところがほとんどだったんですけれども、うんうん、まあ、やっぱりもう今空き家もどんどん増えてきてですね、市外の方だけに限定していても、まあ、あまり良くないということで、その空き家の対策として今年からです、今年度から市内の方でも空き家バンクを通して売買賃貸ができるようになっています。
うーん、ということは家を買おうと思っている人が、
はい、
まあ、私たちが買おうと思います、
はい、
そしたらその空き家バンクをチェックして、はいはい、そこ買いたいっていうのも OK ってことですか。
そうです。
これ の笹井さん、はい、人気の物件とかありますか？なんか
そうですね、まあ、あの家族構成にもよって全然違うんですけども、うん、まあ、お子様がいらっしゃるところとかでしたら学校の近くとかですね、そういったところで、あのご年配の方々になればやっぱり買い物便利なですね、スーパーとか金融機関で病院等がですね近くにあればいいなっていうのが、はい、まあ、人気の場所になります。
やっぱり家族構成によってちょっと変わってくるということですね。はい、変わりますね。そうですか。まあ、場所も先ほど一番最初に笹井さんはその場所は、まあ、あのちょっとハザードマップ見てくださいねっておっしゃいましたけど、まあ、海がいいとか。
あ、多いです、多いです。
そうでしょう、
海山多いです。
ですよね、はい、だって見たいもの、
はい、
そこからまあ朝日が上がったりですよ、あるのかな、
で
夕日が沈んだそうですね、夕日が沈んだりですよ、するのはちょっと眺めてみたいですもんね。でもそういうのはどうですか？
だからそういう、まあ、金谷市のですよ、その夕日が見えるところってなったら、まあ、あの決まってきますもんね。決まってくるところはほとんどが、あの土砂災害警戒区域とかですよ、そういったハザードに入ってるところが多いわけなんですよね。
なるほど、それにも引っかかるからちょっと考えましょうねって、笹井さんに相談に来られた時にはそういうお話をする。
ああ、もうそれがもう第一ですね。でその中でご了解承認承諾して、うん、もうあのOK ということであれば、うんうん、契約を締結するような形になりますけど、でもあまりお勧めはしませんというのが一言言います。
なるほど、そういうことですね。わ、はい、かりました、まあ、家族構成などにもよるけれども、まあ、その人たちのニーズに合わせて人気の場所は変わってきますよということですね、はい、ではこの空き家の活用事例っていうのをちょっと伺いたいんですけど、笹井さん、
はいはい、
あの空き家になった場合、今私たちは賃貸とか売買とか言いましたよ、はい、それでもまあ自分たちが住むだけじゃなくて他のことに利用されているっていう方もいらっしゃいますか？
まあ、また中にですね、やっぱり特別にですね、はい、いろんなあの今インターネットで調べて、はい、鹿屋市のあの何て言うんですかね、その地区であの農作物とか、うんうん、まあ、いろんなものを、ま、前ですね、あのその記憶の方はその自然農法だっけ、
はい、
自然農法とかいうのもあって、はい、その前にはですね、はい、アイラの上野という、あ、上野じゃなかった、アイラの山の方でですね、はい、ハーブ栽培された方もいらっしゃいました。
ハーブ
栽培を、
それはもう家と畑
で隣接してですね、
あ、それを探して、
はい、探されて来られたと。
あ、そうですか。それはやっぱ県外の方ですか？
です、その自然の方はですね千葉の方で、で、そのハーブの方はですね横神奈川県の方でした。
あ、はい、そうですか。そういう活用法もあるんですね。
まあ私たちは考えられないことですよ
です、ね、や
っぱすごいなと思いますもんね
そうですね、はあ、だからそこで育てたものを販売するってことでしょ。
ですよ、販路まで
ですね、はあ、すごいですね。その他には何かありますか？
あとはですね、あの一般じゃないやつですよね、普通じゃないやつですね、
はい、
ただ、まあ、外国の方とかですね。
あ、海外の方、はい、
あの旦那さんがドイツの方で、
はい、
で奥さんが東京の方でですね、
はいはい、
でそこも紀北町だったんですけども、はい、そちらの方で、まあ、あの居宅って言ったら母屋がありますよね、
はいはい、
母屋にその付帯する付属建物というのが何軒かあるんですよ、
はい、
物置とかですよ、そういったの、はいはい、そこをリフォームして民泊にしようかとかですね、はい、いう形でですね、で外国のそのドイツの完成はどういう完成か私分かんないんですけどそういう風になんか作るとか言われてました。
じゃあだから家が、あの母屋が一軒、他に家がこうあっても売れることもあるんですね。
そういうそれを活用するんですよね、
うん、
だから私たちが想像できないようなことですよ、やっぱりあの外国の方ってすごいなと思う勉強になることがありますもんね。
本当ですね。じゃあもうそうやってゲストハウスみたいに、
ですですです、
なんか民泊みたいにして使うっていうことですね、はい、すごい面白い事例をなんか伺いました、うん、まああの今これラジオ聞いてらっしゃる方々は県外の方々もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、興味のある方はちょっと笹井さんのところにどんな物件が他にありますかっていう尋ねてみられるといいかもしれませんね。でもうあのそろそろ時間もしてきましたけれども、笹井さん、
はい、
最後にあのラジオをお聞きの皆さんにお伝えしたいこと、はい、これだけはちょっとやっててくださいよとかいうのってありますか？
そうですね、あまりその無理なことは言えないんですけど、やはりまああの今後そうやって空き家もどんどんどんどん増えてきますからですよ、その空き家の方を有効活用される ご希望があられるんであれば、うん、ご家族でよくお話ししていただいて方向性を決めていただければいいかなと思います、
は
い、
やっぱりそれが一番ですか。
そうですね、やっぱりご家族で話し合うことですよね。一人だけの意見で決めるんじゃなくて、結構トラブルのもトラブルというかですよ、はいはいはい、やっぱりこうだというのもありますから、ね、やっぱり皆さんでよく話し合いして結果、うんうん、回答いただければと思いますよね。
わかりました、笹井さんありがとうございます。いえいえ、じゃあ下瀬山さん最後にお願いします、はい。
まあ、今笹井さんもおっしゃったんですけれども、まあ話し合ってどういう方向性か決めていただく、うん、ただ、その方向性決める中でもですね、やっぱりどうしたらいいかそもそもわからないっていう意見が結構あったりすると、うんうん、やっぱり専門家の方の意見とか詳しい方の意見っていうのが欲しいことがあるかと思います、うん。まあ、市では今年7月にですね、県の宅地建物取引業協会と、まあ、支援法人として、協定を結んでいるのでですね、この支援法人の中に空き家相談専門士、空き家相談専門士という宅建士の資格を持ちながら空き家の知識も備えた方々が相談に応じているという、ものがありますので、はい、この相談士の一覧というのは、うん、県の宅建業協会のホームページで公開をしていますので、困った時はぜひご覧になっていただければと思います。
わかります。初めて聞きました、空き家相談専門士さんって。
そうですね、今年から制度自体は県の宅建協会さんが始められたということで。
なるほど、はい、そういう専門士さんがいらっしゃるわけですね。
そうですね。
でそれは鹿児島県宅建協会のホームページにも掲載されているということですね。
そうですね。
わかりました。はい、
あとは、まあ、そういった窓口もありますし、市の方で夏と冬の2回空き家の無料相談会というのを開催してますので、ここでまあ不動産業者さんだったりとか解体業者さんだったりとか専門家の方々が相談対応していますので、そこで話、専門の方の話を聞いてそれを持ち帰ってご家族の中でこういう意見がもらえたよっていうふうな話し合いをしていただくのが一番いいのかなと思います。
あ、なるほど、笹井さんもそれには参加されるんですか。
はい、はい、
あ、なるほど、わ、はい、かりました。夏と冬って言ったらいつぐらいなんですか。
そうですね、夏が、お盆で集まった後の8月と、うん、冬が年が明けて2月を予定しています。
なるほど、わかりました。また鹿屋市の、インフォメーションとかでお知らせはあるとは思いますけれども、ぜひこういう空き家無料相談会がある場合には参加していただいて、笹井さんのお話とか専門のお話を伺えればいいですね。
はい、
はい、わかりました。はい、今日は、民間の業者さんも交えまして、空き家についてお話を伺ってまいりました。ラジオ機の皆さん、ぜひ参考になさってください。今日は笹井さん、下瀬山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。